はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、今年の天候について、特に異常気象ではないかと私は個人的に思ってるんですけども、いろいろな身近に見られるその気象の変化などについて話題にしたいと思います。私、司会進行いたします、茅野史郎です。順番に自己紹介お願いします。
はい、皆さんお久しぶりです。覚えてるでしょうか。あずま城から来ました山田めぐみです。お久しぶりです。
はい、旧姓は。
旧姓は藤井です。
皆さん覚えてくださってるでしょうか。
はい、朗読のコーナーをですね、長く担当してましたよね。
そうですね。ね、
久しぶりにカムバックということで。はい。
はい、では引き続き参加します、戦国です。よろしくお願いします。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、まずですね、私最近ちょっと思うのは、その10月に入っても東京では昨日おとといと30度超えてると、ね、10月で真夏日っていうのはもう一番遅い時期で真夏日を記録したって出てましたし、あと今年の夏なんかですと36度でしたっけ、最高気温、記録したとこありましたよね、四万十市でしたけどね。だからそういう気温もすごい高くなってるなという印象はあるんですけども、そのあたりから皆さん身近でなんか感じることを教えてもらえますか。
ちょうど昨日ですけど、私サマニという町に住んでますけど、夕方ですか、なんか急にすごいスコールみたいな雨降ったんですね。ブワーってちょっとびっくりしたんですけどね、最近そういう雨が多いような気がするんで、
そうだね、
気候がやっぱりちょっと安定してない、変だなと思ったりしてました。
あと特に水温が上がることによって魚がね、この時期にはサンマが取れる、この時期には何々取れるというのが取れないですよね。
そうですね、私の住んでるところは漁師町ですから、普段からそういう魚何取れたとか、今こういうのが取れてるという話よく話題になるんですけどね、最近でしたらここ1、2年ですか、普通来ないようなのを、ハマチとかですね、そういう魚が取れたりしてると。でマグロも前そんな普段取れるようなものじゃないんですか、エリモで取れたとか、そういう話も聞いたり、あとフグですね、フグが釣れたと。普通そんな釣れないです、日高沿岸では。
フグはやっぱりもっと暖かいところで。
そうですね、
で私がね、見たニュースではマンボウがね、たくさん道東の方でね、泳いでて網にかかると、マンボウってでかいじゃないですか、体長 1.5 メートルぐらいあるし、きっと重さだって100キロはあるでしょ、網切れちゃうんだってね。もうそんなのをなんか見たりしますし、あとクラゲですよ、クラゲ。
ああ、クラゲもね、
クラゲがね大量に発生したりとか、そういうのもあるみたいですけど。
サマニあたりでも今年鮭とかも遅いですか。
もう来てるけど、なんか今年はいいって言ってる人もいましたね。ちょっとどう、今年ちょっとまだ詳しい情報は入ってないんですけどね、そこそこ来てるとは聞いてますよ。
鮭なんかはね、定置網やってる人にとってはね、たくさん取れればそれだけ売り上げも立つんですよね。船に乗ってるその船員の方含めてね、稼ぎ時ですよね。
そうですね。
なんか今年あれですね、ビラトリのアシリチェップのみが11月だって聞い
たんで。あ、そうです。11月2日っていう日にちだけは決まったみたいですね。ただね、まだ時間は多分日中やると思うんですよね。午前中に始まるか。
それもなんか11月に新しい鮭っていうのもなんかね、遅い感じがしますよね。
そうだね、名前の通りで言うとね、アシリチェプノミって新しい鮭をね迎える儀式だからね、あれもどうなんだろう、どっかね漁業協同組合からね一部鮭を買ってきて、
それを神様にあげるんですか。
あげるっていうか、一度川にさ泳がさ、
生きてるやつを、
生きてるやつを買ってきて沢に放して、それを捕まえてやるということをやってるようです。去年の場合ね、今年はどうかわかんないですけど、なかなかその場で捕まえるっていうのはね、いるのはいるんですけど、タイミングよく捕まえられない
わけです。そうですよ、かなりね、行為濃くなかったらバッとついて捕まえるのも難しいでしょうね。
なんかつい最近もね、私ちょっと行かなかったんですけど、10月10日はビラトリーダム事業所っていう事業所なんですが、猿川ダム事業所、その 猿川ダム事業所が主催して、その鮭の、夜間じゃないな、すね煮というんですけど、松明煮を使ってやる療法っていうのかな、そういうのをやってました。
夜やるわけ
ですね。夜やってました。私、案内もらったんだけど、ちょっと欠席ということで、10日の夜です。
夜そのかがり火を持って乾いて、
多分
を取ると。
そうです、そうです。多分、あの、マレップを使って取ったんだろうと思いますけどね。
そのマレップね、あの、アイヌドクターの鍵ですね。
そうですね。
森っていうか、その鍵でこう作るんです
よ。先っぽの方が、U 字型になってて、それが回転して鮭に刺さると。そうすると、一箇所だけ、紐で固定されてて、これは結構ね、100発100中で刺さりますよ。魚さんいればね、石に向かってやったらダメ。まあ、そんなようなことで、私は去年かな、実際にその、夜間のすね煮っていう、あの、松明漁ではなかったんですけど、昼間に実際やったんですよ。やっと1匹捕まえました。
あ、白さんが捕まえたんですか。
そう、それはもちろんこの辺こうちゃんと上流と下流でね、網で押さえてるわけですよ。でそこをこう何て言うんだ、バッとついたらうまくつけて、ちょうどね背中の真ん中だね、そこにぐさっと刺さって、ちょっと気の毒だったけど、
見せてみたいな。
あ、そうそう、子供たちは喜ぶよ、ね、うん、あれは結構漁の方法としては効率いいかもしれないね。うんうん、これ見えるんであればね、うんうん。魚がいるっていうのが分かれば。
まあ、あの、ちょっと話題が先の話になってしまいました。まあ一応、貴重な話です
ね。遅くないかなっていう話で、話してみた
ら。話題で。
また、私は、あの、9月の中ぐらいに、あの、岩手県の方行ってきたんですけども、
はい、
その、うちの主人の、お父さんが畑をやってるんですね。おうおうおう。それでなんか雨が多くって秋野菜が植えられなかったっていうふうに言ってましたね。
それはもう畑が濡れちゃってってこと。
そうですね。なんかやっぱり畑が乾いてからじゃないと種を植えれないっていうことなんですよね。それで
雨続きってことですか。
雨続きですごかったので、で前半っていうか春の方は雨が待って、あの降らなくって不作だったっていうふうに言ってましたね。
なんかその土地でずっとこうね、あの続いて伝承されてきてる、何月頃には何してとか何が泣いたらみたいなのも、ね、
それがなんか結構崩れちゃったみたいで不作っていうふうに言ってましたね。
あとたまにでしたら、まあ、今年は昆布がもう不作で全然ダメですね。
気象の影響もある、
うん、あるかもしれない。まあ、これ毎年豊作ってないんですよ。だいたいいい年あれば次ダメとか、だいたい繰り返すんですけど、それにしても今年ちょっとダメだと。全然取れないと。
取れないとね、まさにお金にならないですよね。
昆布が育ってないってことですね。うん、
それはあれですか、やっぱり。
光合成するわけですから、ね。水温もあるでしょうね、もちろん。
じゃあ、あまり光も来なかったとか。
ということなんでしょうね。まあ、温度とか、まあ、いろんな、あの、条件が重なるんでしょうけどね。
日高昆布ってのはね、有名ですからね。昆布の名産地だよね。
そうですね。
品薄になっちゃうんじゃないですか。
いや、本当に、だから値段は上がっちゃうんでしょうけど。
取れてるところは、じゃあ、ちょっとラッキーな。
まあ、そうですね。普通は昆布量十何日から、よくて二十何日間取るんですよ。もう一日で終わったと。地区によりますね。一日で終わりと、二日で終わりとか、三日で終わりとか。
もう生えてないってこと
ですか。そうです。
取ろうとしても取ることができないと。
ちょっと、なかなか漁師さんたち大変だと思います。
なるほどね。まあ、例えばまあ、そういう昆布もそうでしょうけど、例えばね、去年すごい栗が豊作だったんだよね。
はい、
今年栗が、あまりなってない。
ダメ。
なんかゾングリとかも少なくて、それでクマも結構降りてきてるんですよ、
ね。結構クマなんかもね、出てきてます。私が事務所にしているところの隣の家でですね、大体私の抱えるぐらいだから直径50センチ以上ある栗の木なんですけど、去年は大豊作だったんです。で、それで隣の人から私に直接、あの、まあ、連絡というか、豊作になってるから、もう自分のところ取りきれないから、少し取って食べてよみたいなと言われて、私は実はうちの母と、めぐみとに言って、あの、栗いっぱいあるから拾ってって言ったら、 大きな袋で2袋か3袋取ったって、うん、それ去年の話ですよ、うんうん、で同じ栗の木なのに今年はね、うんうん、見た感じそんなになってない、ね、うん、
やっぱそう毎年毎年じゃないっていうこと
ですかね、あるのかね、あれやっぱり、うん、豊作の年と、
うん、あ、それは、うん、木の実もそうですね、うん、私今日来るとき途中朝車で走ってて、あの、あ、なんだっけ、吉常峠ですか、
うん、はい、
あの辺走通って走ってて、うん、あの、ここはあの鶴結構見たんでね、いやーなってればちょっと取ってくるかなと思ったけど、あ、全然ですね。
なってない。
取られちゃったのかな。
あれ結構鶴あるからね、あの、大きさあるから、親指ぐらいはより大きいから、うん、車からでも見えるよ、
ね。あんまりほとんどなかったですね。一箇所何、うん、いくつかなってたけど、高いところだから取れなかったです。あの、ここは
っ
ていうのは、あの、猿なしというあの、
うん、そうですね。
キウイみたいなね。
海なんですね、北海道でよく食べる。
うん、そう、北海道ではコクワで通じるけど、ね、あれはね、猿なしって言ってたし、うん、あれ美味しいよね。
美味しいですね。
熟したやつはね。はい、皆さんいろいろ、魚の話から昆布の話、そして栗の話からですね、あの、秋野菜が負けなかった話というようなことを、あの、天候に関する話をそれぞれの立場から、話をしてもらいました。ワイワイガヤガヤのコーナーでした。